69番、いや失礼しました、賛美歌は詩編歌96番です。その1番から4番を歌いましょう。
座りください。新しい年2016年の最初の礼拝を教会で皆さんとご一緒に守ることができて心より嬉しく思います。この1年も神様の導きによって一人一人が、また教会全体が歩んでいくことができるように心から願いたいと思います。今日の礼拝の説教の題として、皆キリストイエスにおいて一つという題をつけさせていただきましたけれども、この題は私たち房総君津教会の今年度1年間の教会の主題という ことにしたいというふうに考えております。そして私たちの歩みがそこへ向かって歩んでいく歩みになれば、そのことを願ってこれを今年度の教会の年間の主題としたいというふうに思っております。でこれは先ほど読んでいただきました、聖書の中に書かれている言葉を取り上げて私たちの年間の主題にしたものでございます。いつも教会の中では礼拝において聖書の御言葉を読んでいただいて、それに基づいて説教の中でこの御言葉の解き明かしをしてまいりました。で今日も旧約聖書の一番最初にあります創世記、そこに書かれております12章、アブラハムの物語、一番最初のところに書かれている物語を読んでいただきました。イスラエルの信仰の父だというふうに考えられているそのアブラハムの物語、そしてその次に読んでいただきました新約聖書のガラテヤの信徒への手紙の中にもこのアブラハムの信仰と関係する私たちの信仰において最も大切な点がその関連の中で取り上げられております。教会に来ていらっしゃる方、アブラハムっていうふうに言われている人間がどういう人なのかというのはよくご存知のことだと思います。信仰の先達、そういう人物として知られておりますけれども、このアブラハムは自分のすべての地上での束縛やあるいは絆というものを離れて不妊でありましたサラと一緒に未知の土地へ移住していくのであります。それは神様が自分を召してくださって子孫を与えるという約束をしてくださった、その約束にあくまでも従ってまだ知ることのない土地に向かって自分の家族や親族、知っている土地を離れて未知の土地に向かって歩み出した。ただ神様の約束に従ってその歩みを始めた。でこれがアブラハムの信仰というふうに呼ばれているものであります。でこのアブラハムもその後さまざまな試練に出会っていくことになります。約束されていた子供が与えられない、 そのことがまず気がかりになりました。そしてようやっと与えられた子供を今度は神が神様のために捧げるようにいうふうに命令されたのであります。非常に大きな試練でありましたけれども、そのような中にも神様が一番最初に約束してくださったことを心から信じ、その約束を固く心に留めて、それに従って歩み通していった。そのためにアブラハムっていう人間が信仰の父というふうに言われているのであります。イスラエルの人たちは神様に選ばれた人たちであるというふうに言われてきましたけれども、その神様に選ばれている民の存在と将来というものは、このような信仰の父でありますアブラハムの神様に対する約束への無条件の服従、それを無条件に信じて従って歩んでいく、そのことにかかっておりました。新約聖書の中にもこのアブラハムの信仰というものが新約聖書の時代に生きる信仰者の歩みにとっても手本になっているのであります。アブラハムには自分たちの子孫が与えられる、その約束がなされましたけれども、血のつながった子孫ばかりではなくって、信仰によって歩んでいく人々、すべてのものにとって自分たちの将来が約束され、その歩みが支え導かれていくのだということが、すべての地上の人間に対してイエス・キリストが来てくださったことによって広がっていった、そのことを私たちは今日の聖書の中からも知ることができると思います。新約聖書の中では今日はガラテヤの信徒への手紙から読んでいただきました。この手紙というのは新約聖書の中に収められております多くの手紙を書きました使徒パウロという人が書いたものでございます。一番最初に言いましたように、今年度の私たちの年間の主題は、皆キリストイエスにおいて一つであるという 主題でありましたけれども、イエス・キリストにおいてみんな一つであるっていうことは当たり前のことだというふうに思われるかもしれませんけれども、それを実現していくっていうのは本当に困難なことであります。私たち教会に集まってきている人間が一つになっていくということですら非常にさまざまな課題と問題を持っているというふうに言っていいと思います。さまざまな人間が集まってくる教会の中において、今年私たちは歩んでいくわけでありますけれども、本当にそこに集まってきている人間が一つになっていく、このことを願っているわけでありますけれども、一つになっていくという時にはやはり一つになっていくための歩み方っていうものがあるっていうこと、それを今日の聖書の箇所から私たちは教えられるように思うのであります。で、このパウロがガラテヤの信徒に宛てた手紙の中で初めから出てくることでありますけれども、ガラテヤの地方にありました教会の歩みが本当に一つになっていく、パウロ自身が作った教会でありましたけれども、それが一つになっていく、そしてその一つであるっていうことがずっと続いていくっていうことがどれほど困難なことであったのか、この手紙を読んでみればすぐに分かると思います。一番最初には人々が集まってきて、パウロが述べ伝えている教えを心から信じて人々は協力して受け入れていったことがその中に書かれております。で、この教えのためならば、パウロのためならば、自分自身の目をえぐり出してパウロに捧げてもいい、そういうふうに決断をして人々が集まってきたということが書かれております。けれども、しばらく経った後にその教会がどんなになったのか、さまざまな教えに惑わされてその教会に集っていた人間が、パウロが教えた教えとは違う方向に向かっていくようになった。で、これがこのガラテヤの手紙というものを書いている最大の理由であります。もう一度最初にパウロが伝えたその信仰というものに立ち返っていくですね、そのことがこの手紙を通して熱心にパウロによって進められているのであります。で、この今日読んでいただきました三章の一番最初のところに出ておりますけれども、ああ物分かりの悪いガラテヤの人たち、誰があなた方を惑わしたのか、目の前にイエス・キリストが十字架につけられた姿ではっきり示されたではないか、まあ、こういうふうに書かれております。 そこからガラテヤの人々は離れていったというのであります。でそれは具体的にはどういう問題だったかっていうと、信仰者になる人間はクリスチャンであってもユダヤの人たちが長い間守ってきた習慣、割礼ですね、これを守らなくちゃいけないというふうに言われている。その考えに引きつけられていって、パウロが教えた教えから離れていったということでありました。でガラテヤの信徒への手紙の中のパウロが主張している一番中心の問題というのは、まあ、私たち特にプロテスタントの教会の中で言われてきました、まあ、信仰による義認ですね。私たちが正しいというふうにされるのはどうしてなのか、でその問題を取り扱っております。私たちが正しいとされるのはただ信仰だけによるのだ。でそれはさっき言ってきましたアブラハムが私たちに示している、まあ、信仰の歩みであります。神様の約束だけにひたすら聞いてそれに従ってどんな困難な問題があってもそれを曲げずに最後までそれに従って歩んでいく、こういう歩みであります。でもう一方では、人間が正しいというふうにされるのはそういう信仰ばかりではなくって、やはり人間が成績を上げて良い行いをしていって初めて神様に受け入れられるようになっていくという教えがございました。でこのような教えと結びついていたのが、まあ、割礼をしなくちゃいけない、あるいは良い技を積み重ねていかなくちゃいけないという考えでありました。それに対してこのパウロが書いている手紙の中で言われておりますのは、今言いましたように、人間が正しいというふうにされるのは自分がやっている行い技によるんではなくって、ひたすら神様が言われていることに、まあ、従っていく、そういう信仰だけによるのだというふうに説いているのであります。このガラテヤの手紙の中で説かれている教えというのは、同じようにパウロが書いているローマの信徒への手紙の中の主題でもあります。その中でも正しい人間というのは信仰によって生きていく人間なんだということが書かれておりました。今日のガラテヤの信徒への手紙の3章全体が信仰によって生きていく、そういう生き方がクリスチャンの生き方であるということを主張している箇所でございます。で特にその中の一番最後の部分を今日は読んでいただきました。ここには繰り返しになりますけれども、 教会に集まってくる人間がイエス・キリストにおいて一つになっていくっていうことが短い中で繰り返して語られております。3章の26節から29節読んでいただきましたけれども、イエス・キリストが来てくださった、私たちは去年のクリスマスにおいてはイエス・キリストが来てくださった、イエス・キリストのご降誕を祝うクリスマスの礼拝を共に守りましたけれども、イエス・キリストが来てくださったことによって私たちが自分たちの力で自分たちの救いということを達成していく、それは終わってしまった。そしてそれに代わって今度は信仰の歩みというものが現れてきた。そしてこの信仰の歩みというものをしていく人間はどこにいても誰であっても神の子になっていくんだ、こういうことが言われているわけであります。もう一度3章の26節から読んでみたいと思いますけれども、あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのです。こういうふうに言っているのであります。信仰によってキリストに結ばれていく、このキリストに結ばれるということが何度も出てまいりますけれども、これが信仰というものの一つの要点、一番大切な点であります。キリストに結ばれてというふうに翻訳されておりますのは、別の翻訳ではキリストにおいて、あるいはキリストにあってという言葉であります。信仰者の歩みというものはキリストにある歩みであるというですね、ふうに言うことができると思います。イエス・キリストが自分たちの中で非常に大切なものとなっていき、イエス・キリストが生きた歩み方、それが自分たちの歩み方に重なってくる。この手紙の中でも語られていることでありますけれども、自分が生きているのはもはや自分自身ではない、イエス・キリストが自分たちのうちに生きて働いているんだ、こういう歩みが信仰の究極的な歩みであるっていうふうに言っていいと思います。自分がこの世の生活の中で生きていく力、あるいは能力というものはこのイエス・キリストご自身から私たちがいただいて、初めて世の中の歩みができるようになっていく、そういうふうに考えるのが信仰を持っている人間の歩みだ。これがイエス・キリストに結ばれてキリストにおいてキリストにあっ ってという言葉で表されているというふうに言っていいと思います。でこのキリストにおいてお互いに、まあ、一つになっていく、このことが私たちに一人一人に求められ、その中で進歩していくっていうことが非常に大切なこととして考えられていると思うのであります。私たちはこういう形でキリストに結ばれて神の子になっていくということが言われておりますけれども、神の子っていうのはどういうものかっていいますと、これはその後のところに書かれているんですけれども、4章の後のところに書かれておりますけれども、4章の6節から後のところお読みしますと、あなた方が子であることは神がアバ父よと呼ぶ御子の霊を私たちの心に与えてくださった事実から分かります。まあ、こういうふうに書かれております。イエス・キリストがゲッセマネ、まあ、自分が死が近づいてきた中で神様にお祈りしたお祈りの中で祈った祈りが書かれておりますけれども、そこで祈った祈りはアバ父よ、アバっていうのはお父様っていう意味ですけれども、父なる神様、自分に本当に親しいそういうものとして神様を一番苦しい時に呼び求めるっていうですね、そういうお祈りが出てまいりますけれども、こういうふうにイエス様が父なる神様を呼んだと同じように、私たちもイエス・キリストの神様を自分たちの父として呼び求めていくことができる。そのことによって私たち自身が神の子となっていくことができるんだ、こういうことがそこで書かれているわけであります。そのことがさまざまな形で言われております。27節には洗礼ということが言われておりますけれども、キリスト教の信仰に入っていく一番最初の儀式は洗礼を受けるということが最初になりますけれども、それはどういうことかというと、今まで言ってきましたイエス・キリストに結ばれていくというですね、ことが中心のことでございます。でそれが今の箇所ではイエス・キリストを着るっていうですね、言葉で言われておりますけれども、洗礼を受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているからですというふうに書かれております。今まで生まれたまんまの自分とは違って、その自分にイエス・キリストによって与えられた新しい命を宿して、それを着てその先歩んでいく、これが信仰者の歩みであるということがそこの中で言われているのであります。でこうした歩みの中で現れてくることは、ユダヤ人もギリシャ人もない 民族の違いでありますとか、あるいは男女の区別、そういうものも全く超越されて、そこに集まってくる一人一人が固く結ばれていく。このことがキリストにおいて集まってきている教会の中で起こっていく。28節は、そこではもはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分のものもなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにおいて一つだからです。こういうふうに言われております。自分自身が、自分自身のものじゃなくてイエス・キリストのものになっていく。そしてそういうふうになったときに、一番最初にお話ししました、アブラハムが歩んでいた歩みに同化されていく。そしてアブラハムに約束されていた約束の賜物、これを与えられていくものになっていく。そのことが終わりのところに書かれております。あなた方はもしキリストのものだとするなら、とりもなおさずアブラハムの子孫であり、約束による相続人です。こういうふうに書かれております。このような信仰者の歩み、そして信仰者が預かっていく祝福、こういうものに目を留め、それを目指して私たちこの1年歩んでいく歩みにしたい。自分自身もそうですけれども、教会全体の歩みもそれに向かって歩んでいくことができれば心から願っております。お祈りします。父なる神様、新しい2016年の最初の日曜日、ともに教会に集ってきて新年の合同の礼拝を守ることができて心より感謝いたします。この年もあなたの大きな導きとイエス・キリストを通して示されております。私たちの救いの道をいよいよ確かなものとして歩んでいくことができますように、集ってくる一人一人をどうかあなたが導いていってくださいますようにお願い申し上げます。集ってくることができない兄弟や姉妹もございますけれども、この一年本当に祝福された歩みを成していくことができますように導いてください。今日から始まる1週間、あなたの御顧みのうちに置いてくださって、豊かな歩みを始めていくことができますようにさせてください。これらの願いと感謝をイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。それでは賛美歌もう一つご一緒に歌いましょう。賛美歌の 賛美歌何番、はいはい、ごめんなさい、賛美歌の、469番をご一緒に歌いましょう。